8. 市政に対する一般質問。質問議員。篠田隆彦、田上博子、西村澄江、宇治由紀子、佐々木治、渡辺正人、一色勇気、柳瀬克彦、鳴海和美、佐藤智人、工藤千佳子、深川智香、加藤栄泉、菊名豊。市民の要望を市政に反映させるための一般質問は、各種の行政課題を取り上げて3日間にわたり14人の議員が活発な論戦を展開しました。なお、記事掲載は順不同、内容は一部抜粋しています。災害時における避難路の確保、避難行動等を学ぶ機会を。議員、近年の災害の激甚化、頻発化に伴い、災害発生前より早い段階から多くの居住者等の避難行動を促す必要性が高まっている。自然災害による被害を最小限に抑えるには、市民が災害について知る、日頃から備える、そしていざという時に行動することが重要である。そこで、災害時における避難路の確保や状況及び避難所開設等の市民への情報発信について、また避難行動等を学ぶ機会について伺う。危機管理官、平常時の取り組みとして、各家庭や自主防災組織で避難所までの道を実際に歩き、危険箇所などの現状を確認し、発災時の状況に応じた複数のルートを想定する啓発を進めている。情報発信については、ホームページ、メール、SNS、防災情報家電サービス等を活用している。市民が避難行動等を学ぶ機会として、現在南部地域に建設を予定している防災コミュニティ施設で防災について学べるよう整備を進めている。その他の質問、公共施設についてなど。地域福祉課題、青年貢献制度。議員、高齢夫婦のみの世帯や高齢単身世帯が増加する中、障害や認知症等により物事に対する判断能力が十分ではない方への支援として、青年貢献制度が大変重要になっている。しかし、厚生労働省が示すように、制度の利用者数が伸びていないことを踏まえ、周知方法、費用の助成、貢献人の担い手の見直し等、早急に制度の整備を図る必要があると考えるが、現状と取り組みを伺う。福祉部長、国の推計によると、令和7年には65歳以上の高齢者の約5人に1人が認知症になるとされている。青年貢献制度の利用状況としては、令和3年度の申し立て件数は29件、うち市長申し立ては2件だった。市では、三郷市青年貢献制度利用支援事業実施要項を策定し、青年貢献等を受ける住民税非課税、または生活保護受給世帯を対象として、審判請求手数料等の助成を実施している。今後は、さらに制度の周知に努め、市で行う養成研修を終えた市民貢献人の活躍を支援するとともに、法人貢献の立ち上げを推進していく。その他の質問、ギリシャとの提携問題。
登校児童生徒の学習支援。議員、今さまざまな背景と状況の中で孤立し孤独に悩む不登校児童生徒が増えている。誰一人取り残すことなく、また切れ目なく教育の機会を保障し、 伴走していくためにタブレットを使ったオンライン学習を出席扱いとする制度や成績評価ができる制度を検討すべきである。どうしても学校に登校できない児童生徒につながる居場所として市が運営するオンライン教室を設置し寄り添った学習支援をすることについて伺う。学校教育部長。現在各学校では不登校等の児童生徒や保護者と面談を行い、状況に応じて教室とは別の場所で学習したり、授業をオンラインで配信し、別室や家庭で学習できるよう対応している。市運営のオンライン教室は、児童生徒の状況に合わせて学校の教室以外の場所や家庭等において学習支援を行えるという点で参考となる事例であるが、教員の指導時間の確保が課題となることも予想される。今後も不登校児童生徒の状況に応じた個別最適な学びの実現に向け、効果的なオンライン学習の研究に努めていく。その他の質問、福祉問題など。学校給食の安全性は、議員、日本は食品の安全性において、発がんや神経毒が指摘されているトランス脂肪酸ほか、添加物や農薬の基準が非常に緩く問題となっている。また、近年、昆虫食を国が推奨する動きがあり、地方のある高校でコオロギが給食で出された例や、食用コオロギ養殖工場稼働の話題が報道されている。コオロギは漢方医学では微毒で妊婦に禁忌とされており、食文化として根付いてこなかった上に、養殖コオロギは遺伝子操作がなされている懸念もある。また、甲殻類アレルギーの危険もあり、学校給食には微量であっても絶対に出すべきではないと考えるが、これら給食の安全性についての見解は、学校教育部長、文部科学省の基準をもとに、加工食品の安全性には十分に注意を払っている。昆虫食についても、成長期の子どもたちへの健康への配慮から、市では導入の予定はない。今後も安全第一で食材の選定を行っていく。その他の質問、健康問題など。ふるさと納税について。議員、令和3年度中、ふるさと納税を利用した市民は8165人、他自治体への寄付金額は約6億5970万円だった。一方、本市への寄付受け入れ件数は1066件、金額は約1239万円だった。近年、本市への寄付件数や金額も増加しているが、同時に他自治体に寄付をすることで、本来市民税として本市に納税されるはずが控除され、約6億5970万円が減収となっている。企業版ふるさと納税の導入で、令和4年度は計400万円の寄付をいただいたが、新たな財源確保として応援したいプロジェクトなどで寄付先を選ぶガバメントクラウドファンディングを提案したい。これは文化芸術、市民活動、環境、動物愛護など使途を明確にしたものに対するふるさと納税である。市民サービスの向上には財源確保が必要である。導入についてどのように考えているか。財務部副部長。ガバメントクラウドファンディングの特徴は、寄付の対象となる事業を明確にするとともに、短期で実現可能性の高い事業を実施し、寄付の使途が明確にされている点である。地方自治体の新たな資金調達方法として有効であると認識しており、引き続き他市の事例を調査研究の上、検討を進めていく。
給食費の無償化について、議員、国からの臨時交付金を活用し、昨年9月から本年3月まで行われた実質的な給食費の無償化を 継続してほしいという声が多かったことは周知の通りである。給食費の無償化を恒常的な制度として市独自で実施するには予算面等の課題がいくつかあるとは思うが、これまで給食費を保護者負担とする理由としてきた学校給食法の規定に関しては、学校給食法並びに同法施行令等の施行についてという通達で保護者が必ず負担しなければならないとするものではないと示されている。そのため段階的にでも無償化を進めていくべきと考えるが、そうした選択肢も含めて市長の見解は。市長、今回次元的に実施した給食費の無償化事業を市として通年で実施するためにはかなりの財源が必要となる等の課題がある。令和5年度に関しては食材費の高騰分を市が負担することで子育て世帯の経済的な負担軽減を図るが、今後については国や県の動向を注視しながら検討していく。市役所職員の在住率とふるさと納税の可能性。議員1、市民に魅力を発信している市職員が市にどれだけ魅力を感じているか。市職員の市内在住率と市職員から見た三郷市の暮らしやすさは。2、ふるさと納税について現状と今後の取り組みは。総務部長1、市職員の市内在住率は10年前は 53%、現在は 43% と減少傾向にある。しかし近年では魅力ある三郷市で働きたいと市外から応募してきた新入職員が多数在籍している。今後も職員を含め多くの人に選ばれる魅力的な街づくりの実現のため、社会情勢の変化や多様化する住民ニーズに対応できる職員の採用育成に努めていく。市民経済部長2、ふるさと納税の返礼品として市の地場産品である食品類、製造品類、訪問体験類など全68品目を用意しており、送付実績は昨年度の1058件から令和5年2月末現在で2155件と約2倍になっている。今後もふるさと納税の返礼品を広く PR するとともに、新たな返礼品を拡充することにより地場産業の活性化や市の魅力発信へとつなげていく。その他の質問、行政問題についてなど。生まれつき障害のある子どもへの母子健康手帳の配慮。議員、厚生労働省で実施している母子健康手帳以下手帳に関する検討会では、スペシャルニーズの子どもについて発達障害を持つ親子ほど親子の関係性に気を遣う必要があるため、評価だけでなく支えていく手帳になるとよい。スペシャルニーズの子どもは月数と合わない発達になってくるため、日付や月齢を記入できると良いのではないか。また親自身にハンディキャップがある場合には、支援者が記入することも想定しておくことが必要などの意見が出されている。双子や多胎児、ダウン症児、発達障害の子ども向け、外国人向けの母国語で記載してある手帳など、多様な方に対応するため基本の手帳プラスアルファを配布することも検討されている。1、スペシャルニーズの親子への配慮は。2、手帳の多様性への対応は。子ども未来部長1、生まれつき障害のある子ども等に対しては確率的な対応ではなく、ご家族の気持ちに配慮した対応をしていく。2、市では計9カ国語に対応する手帳を用意している。低体重児については埼玉県リトルベビーハンドブックが本年3月に公開されることから、市の子育て支援情報等を追加し令和5年度から配布を開始する。 その他の質問、学校教育問題など。
綾瀬台がん患者への在宅支援。議員、終末期のがん患者が在宅で支援を受ける場合、40歳以上は介護保険が使え、20歳未満なら小児慢性特定疾病制度が使える。しかし、この間の綾瀬台、思春期から40歳未満を指すは、在宅療養を支援する制度が整備されていない。厚生労働省によると、綾瀬台のがん患者の6割以上が終末期の在宅療養を希望している。在宅での生活を希望される方が安心して家庭で療養するために、支援制度の設置について伺う。子ども未来部長。現在、綾瀬台とされるがん患者に対しては支援を行う制度はほぼない状況である。埼玉県では令和5年度小児綾瀬台の終末期がん患者の在宅医療体制の整備として、小児綾瀬台のがん患者が希望する場所で終末期を送ることができる在宅医療体制の構築に向け、新たに事業を実施する予定である。今後は県の動向を注視し、調査研究していく。その他の質問、防犯問題など。アフターコロナ対策を。議員、新型コロナウイルスは2019年12月頃から発症が確認され、現在でも猛威を振るっている。この間、行政は感染予防対策に努めてきたが、今後は普通の暮らしができるよう努めていくことが必要である。現在、感染対策として注目されているのが、京都府立大学におけるダチョウの研究であり、 SARS やインフルエンザウイルス等の感染症状やアトピー性皮膚炎予防に寄与できるワクチン生成につながっている。国内でのワクチン製造が進めば、防災としての観点からも自治体力強化につながっていくと思われるが、今後も続くであろう新たな感染症へのアフターコロナ対策について伺う。危機管理官。これまで市を挙げて感染拡大防止及び感染者への支援に取り組んできた。今後も感染症を含めたあらゆる危機に対して、国や県、その他関連機関と連携し、市民の安心安全を確保するため対応していく。市民経済部長。ダチョウに関する事業は、卵によるワクチン生成等さまざまな事業展開による可能性を秘めてはいるが、全国的に事例が少なく、課題も多いものと考えている。今後も事業者及び関係商工団体等への各種支援を進めるとともに、産業振興の活性化につながる情報の周知に努めていく。スポーツ健康部長。今後、新たな感染症が発生した際に迅速に対応ができるよう、これまでの経験を生かし、関係機関とも連携を図りながら適切に対応していく。その他の質問、交通問題など。就学援助制度の充実を。議員、就学援助制度は義務教育を無償とした憲法26条などに基づき、小中学生のいる家庭に学用品や入学準備金などを補助する制度で、生活保護基準に該当する要保護者と市町村がそれぞれの基準で認定する準要保護者に対して行われる。準要保護者について、おおむね世帯収入を認定基準としているが、本市は低く抑えられているため、対象が他市に比べ限られている。 1. 利用できる児童生徒を拡充するために、認定基準額の引き上げが必要だと考えるが、市の見解は。2. クラブ活動費、 生徒会費、PTA 会費が新たな給付対象になっているが、本市では対象費目に入っていない。対象を追加し、お金の心配がなく学べる環境を保障することが自治体の役割だと考えるが、市の対応は、市長1について、他の社会保障制度や近隣自治体の状況を見守り、教育委員会とも調整を図りながら適切に判断していきたい。学校教育部長2について、市では学用品費、新入学用品費、学校給食費、修学旅行費などを支給しているところであり、項目の拡充については広い視野を持って調査研究していく。その他の質問、新型コロナ感染症対策についてなど。
住宅リフォーム補助制度の拡充を。議員、地元業者に発注する条件で住宅リフォーム費用に補助を行う住宅リフォーム補助制度は、地域経済活性化策として多くの自治体で導入されている。市民からも住環境が改善されると喜ばれている制度である。しかし、本市は耐震改修工事に付随するリフォームのみを対象とし、市内業者の限定はないため、コロナ危機、物価資材の高騰、インボイス制度の導入予定から廃業の危機に立たされている。地域経済効果の高い住宅リフォーム制度の拡充として、市内業者に限定した住宅リフォームのみの工事にも補助を求めるが、考えは。市長、市内には依然として旧耐震基準の住宅が数多く存在していることから、地震による被害を軽減し、市民の身体及び財産を保護するため、耐震改修の促進は優先すべき施策であると考えている。今後も耐震改修工事に付随するリフォーム補助事業を実施し、住宅耐震化の促進を図っていく。その他の質問、市内公共交通問題など。幼児教室風の公園の再生。議員、12月議会において盛況のうちに運営されていて、インクルーシブの保育教育を実践し、保育教育のあり方を先取りした多様性のある幼児教室風の公園を令和7年度で閉園するという答弁があった。誰一人取り残さない社会の形成が問われている中、社会の変化に的確に対応していく施策の展開、質の高い教育と切れ目ない子育て支援の強化をうたう市長方針がある中での閉園という判断に違和感を覚えるし、これに三郷市民が微笑むでしょうか。市民目線、市民感覚、市民本位の行政と言いながらも、視点、観点にずれが生じているのではないか。三郷市の護憲に関わることと思うので、かたくなにならず、改めて柔軟な判断を再度求めたい。市長、風の公園は昭和50年代、市の人口急増期に幼稚園待機児童の解消を目的として開設した幼稚園類似施設であり、市も施設用地や建物の貸与、補助金交付等により支援してきた。しかし、開設当初の幼稚園不足は改善され、多額の公費を投じて風の公園の建て替えや大規模修繕、移転建設を行うことは困難と考えている。風の公園においては民営化による自立に向けた協議が進められていると聞き及んでおり、市も民間事業者を対象とした国、県等による支援制度について情報提供している。今後も質の高い教育と切れ目ない子育て支援の強化を推進していく。その他の質問、不登校問題。 戸ヶ崎地区の公共交通。議員、戸ヶ崎の一部地域から市役所や斎場をはじめとする市の施設に出向ける公共バスを含む移動手段の確保は切実な要望であり、議会を通じ10年間訴えてきた。しかし質問に対する答弁は検討するなどの繰り返しに終始し、要望に対し市長より示されているスピード感を持った対応は未だになされていない。彦成地区では補助金を用意しバス路線の確保を実現させている。このスピード感の違いは、また市民の税負担の視点からも、一方は2億5000万円、もう一方はアンケート費用と大きな差があり、税の還元による公平性にも偏りがある理由は、市長、両地区の違いについては、彦成地区では完全に消滅してしまう路線バスを緊急に維持した点と、戸ヶ崎地区では路線バスの利用環境を改善する点にあり、双方の路線バスが抱える地域課題の性質が異なっているためである。その他の質問、人口問題など。